ようございます。聖書と福音の時間です。人はめいめい自分の計りを持っています。困るのは自分の計りで人を計ることです。そんな時、自分のことはすっかり棚にあげて不平不満が出てきます。反省しなければなりません。聖書に人を計る計りで自分も計り返してもらうからですとあります。人には優しく、自分には厳しくてちょうどいいのかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私はある方のツイッターを読んで心に留まりました。運転中に気を失うほどの痛みが全身に走るのを感じた A さんは、車を路肩に停めてすぐに119番通報したのです。しかしあまりの激痛で居場所を伝えることができなかったというのです。しかしオペレーターはこう言ったんですね。車の窓と鍵を開けて、窓から片手を出しておいてください。必ず見つけますから。そしてオペレーターの言葉通り、約10分後には救急車が到着し、無事に病院に搬送されたというのです。これはおそらく携帯に搭載されている GPS を利用して発信元を突き止めたのでしょう。まさにハイテクの勝利ですね。と同時に、必ず見つけますの一言葉が A さんに生きる希望を与えたのです。聖書の神様はあなたを探し求めている方です。あなたを永遠の絶望から永遠の命へと連れ戻すために、あなたを呼び求めておられる救急救命の神なのです。今日はこの神のご性質について聖書から学んでみましょう。聖書にこのように書いてあります。私はあなたと永遠の契りを結ぶ、正義と公正と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ。ここには神のご性質が3つ紹介されています。第一に、神は永遠の存在です。永遠に生きている方なので、神の約束は永遠に有効な約束なのです。私は先日、リンゴとみかんというエッセイを読みました。78歳の古垣内さんという方のエッセイです。少年時代、彼は人口500人という村で生まれ育ったのです。お父さんは小学校の先生でしたが、ある時2歳年下の元田という青年教師が赴任してきたのです。年齢も近く、二人は実の兄弟のように親しくなり、元田先生は古垣内さんの家にホームステイします。家族の一員のように仲良くなっていったのです。ところが5年後、元田先生のお父さんが突然亡くなられ、実家のリンゴ園を継ぐために長野に帰っていかれたのです。張り合いをなくしたのか、お父さんも2年後に教師を辞め、先祖代々続くみかん作りを始めたのでした。お父さんは自分が育てたみかんを元田先生に送りました。そして箱の中に、これから毎年生きている限りみかんを送ると手紙を入れたのです。すると元田先生からも木箱に入ったリンゴが届き、僕も一生涯先輩にリンゴを送りますと書いてきたのです。それから毎年、和歌山と長野の間をみかんとリンゴが行き交ったのです。ある時、お父さんがお母さんに言いました。俺が死んでもみかんを送り続けてやってくれ。彼は気が弱いからショック死するかもしれんからな。お母さんは必ず守りますと約束したのです。何事もなく20年が過ぎた時、お父さんは突然倒れて帰らぬ人になりました。しかしお母さんはこの事実を伏せてみかんを送り続けたのです。何も知らない長野からはリンゴが届きます。そうして7年経った時、お母さんが言いました。最近リンゴに手紙が入ってないわね。 そこで彼は元田先生宛に事情を打ち明けた手紙を送るのです。奥様から届いた返事には、実は主人も7年前に亡くなっていたのです。でも死の直前、俺が死んだのを兄貴に知らせるな、あの優しい人のことが心配なんだ、それで言われた通りにしてきたのです。それからお母さんと奥さんとの間でみかんとリンゴの往来が始まったんです。しかしやがて奥さんからもリンゴが届かなくなりました。奥さんも亡くなられたからです。人が誰かにした約束を果たすことができるのは、その人が生きている間だけです。どんな約束も、人間がする約束は永遠の約束にはなりません。なぜなら、永遠に生きている人は誰もいないからです。永遠に存在し続けている方だけが永遠を保証することができるのです。そしてあなたをお作りになった創造主なる神は永遠に存在する方なのです。神の契約、神のした約束は神の永遠性のゆえに永遠に有効なのです。第二に、神は正義と公正なる神です。正しいことを正しいとし、悪を悪として断罪するのが正義です。それは神様のご性質を表しているのです。数多くの法律番組に出演する方に北村弁護士がいます。彼は小学生の時から、自分が得心できないことには絶対にはいと言えなかったそうです。それで将来就職しても、上司がブラックだったらすぐ喧嘩して辞めてしまうだろう、そんな自分の性格がコンプレックスで悩んでいたんですね。ですから自分には弁護士の道しかないと腹をくくり、7年間も浪人してとうとう弁護士になったのだそうです。ある番組の中で、司会者が北村弁護士にちょっと意地悪な質問をしました。明らかに黒なのに白にしてくれと頼まれたことはありますか？彼は何度かうなずいて、いくらでもありますよと言いました。しかし続けてこう言ったんです。そういう時は 100% 全部断ります。絶対に断ります。どんなに札束を積まれても断固拒否します。なぜならそれをやったらものすごいストレスになるからです。そもそもこの仕事に就いたのは、納得できないことには従えない性格のゆえんです。だからそれをやったら自分の人格が崩壊してしまうでしょう。いや、気持ちがいいですね。しかし神はそれ以上に正義と公義の神なのです。人間ですら正義感の強い人は歪んだことを飲み込むことが生理的にダメです。ましてや正義そのものである神は、なおさらのことを黒を白と言いくるめることなどできないのです。しかし神が全く妥協のない正義の審判者であるということだけであるならば、人間は誰一人救われません。なぜなら全ての人は罪人であるからです。しかし感謝すべきことに、神はもう一つのご性質をお持ちなのです。それが第三のポイント。この方は恵みと憐れみの神だということなのです。恵みとは、受ける資格のないものに注がれる神の愛のことです。憐れみとは、自力で立てなくなったものへの神からの一方的な親切のことです。ドイツのヘッセン州フロンハウゼンというところに暮らすアンドレアス・グラフさんは、デザイン会社で組み立て作業員として働いていました。しかし2017年の1月、3歳の息子が白血病になり、またほどなくして奥様も病で倒れ亡くなってしまうのです。彼は有給休暇の全部を息子の付き添いのために当てました。しかし不安を抱えていたのです。このままだとクビになるのではないかと考えたのです。事情を知った人事マネージャーは、アンドレアスの同僚たちに、持っている有給休暇を回してやってほしいと呼びかけたのです。2週間でなんと650人が応じ、アンドレアさんには合計3264.5時間、1年半以上の有給休暇が プレゼントされたのです。ところで、彼が良きものを受け取るために、他の人は自分が持っている良きものを手放さなければなりませんでした。一人平均5時間の残業をプレゼントしたのです。しかしキリストはあなたのために、ご自分の命を提供してくださったのです。神の正義を満足させ、しかも神の憐れみを満たすには、罪なきキリストが十字架にかかって、身代わりの償いを受けるということ以外になかったからです。そしてこの方は、墓に葬られ、その後三日目に復活なさいました。どんな罪人も永遠に救われる救いの契約がここに実現したのです。どうぞあなたも、この約束の契約を信じて、イエス・キリストをご自分のものとして受け入れてください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。